声の福島市政だより、10月号、ナンバー876、令和4年10月1日発行、編集発行、福島市政策調整部、広聴広報課、郵便番号 960-8601、福島市五郎内町 3-1、電話 024-535-1111 代表、市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/。 目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。福島姿勢だよりはマイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマークが掲載されています。市役所各課お問い合わせ先一覧はこちら。QR コードが掲載されています。福島市 LINE 公式アカウント、登録はこちらからのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。表紙写真の説明。大成リコピントマト農場での収穫作業。障害者施設、大成忍の里が運営する大成リコピントマト農場でのトマトの収穫作業を撮影しました。残暑が厳しいこの日は、ハウス内の室温が40度近くなる中、施設利用者の方が丹精込めて育てたトマトを一つ一つ丁寧に収穫していました。音訳者説明。ハウス内での収穫作業の様子の写真です。男性がトマトを収穫している様子を捉えています。表紙の写真、終わり。声の福島市政だより、10月号、ナンバー876、目次。特集、知っていますか？農福連携、2ページ。新型コロナワクチン接種関連情報、4ページ。みんなで取り組もう、エコ通勤、福島市中心部渋滞対策、5ページ。文化の秋到来、6ページ。企業ファイル、コープ食品株式会社。視聴コラム、We Love 福島第52回、まさかやを避けるために、7ページ。お知らせワイド。10月30日日曜は県知事選挙の投票日。公立夜間中学入学希望プレ調査実施。8ページ。目次終わり。特集、知っていますか？農福連携。農福連携とは、障害のある方が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会へ参加していくための取り組みです。農福連携を支援することで、障害のある方の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、労働力不足や高齢化が進む農業分野において、新たな担い手の確保にもつながります。今回は農福連携の取り組みを2つ紹介します。農業に関する問い合わせ。農業企画課、電話 525-3740、 障害者施設に関する問い合わせ、障害福祉課、電話 525-3748。 できるを広げて生まれた価値。障害者施設が農家さんの農作業を請け負う取り組みがあります。障害者施設と農家さんとのマッチングは県受産事業振興会が行っています。農家さんから依頼のあった作業内容を確認し、障害者施設とのマッチングを行います。 笹谷にある障害者施設ワークス SCS 笹谷は農福連携に取り組む施設の一つです。飯坂町中野にある斉藤康之さんの斉藤果樹園で桃やリンゴの摘来、摘果、初実などの作業を平成30年から請け負っています。最初は剪定した枝を集める作業からのスタートでした。その後、摘来やシート貼り、収穫後の梱包など少しずつできることが増え、現在では年間を通して農作業に携われています、と話すのはワークス SCS 笹谷の施設スタッフです。今でこそ施設利用者、以下利用者の手つきも慣れていますが、利用者への作業指示が曖昧だと戸惑うことがあるため、細かく的確な作業指示が必要です。そこでまずは施設スタッフが農家さんに作業工程を確認し、実際に利用者が作業できるかを見極めます。作業が可能となれば工程をより細分化して施設スタッフから利用者へと伝えられます。常に農家さんと利用者の間に施設スタッフが入ることで円滑に作業の指示ができます。農作業は利用者の安全面や体調管理に注意が必要ですが、単に労働賃金を得るだけではなく、利用者が人と触れ合える大切な機会です。農業を通じて楽しく働くことができています。農福連携が利用者の生きがいにつながっていると施設スタッフは感じています。農家側として農福連携に取り組む斉藤さんは、知的障害があるご家族がいます。その中で障害者が新しい形で働くことを模索していました。その後、近隣の障害者施設との連携という可能性を見出し、市に相談したことで県助産事業振興会へつながりました。農福連携を始めて苦労したことはありません。特に果樹の栽培は作業を細かく分けやすいので、農福連携に向いていると思います、と話す斉藤さんの果樹園では、利用者のおかげで作業の手間が減り、施設スタッフの働きにより作業指導も負担になっていないといいます。また斉藤さんは、障害者の方々と共に働くことについても次のように考えています。当初は簡単な剪定し集めからスタートしましたが、利用者にもっとできることがあると思い始め、少しずつお願いする作業を増やしていきました。大切なのは、できそうなことにはチャレンジしてみて、彼らのできるを広げていくことではないでしょうか。中長期的な視点で見ることで、利用者それぞれの得意な作業を発見できます。障害のある方でも障害のない方と同じように作業ができる。農業を通して、私は健常者と障害者という区別をなくしたいと考えています。農福連携は利用者にとっても農家さんにとってもそれぞれの可能性が広がる取り組みです。写真が3枚掲載されています。写真1、斉藤果樹園の斉藤康之さん。写真2、利用者は厳選されたプレミアムブランドの水蜜糖の作業も任されています。写真3、桃の選別作業を行う施設利用者。写真終わり。利用者たちの自立を目指す。笹谷にある障害者施設大成しのぶの里では、敷地内のハウスでトマトを栽培しています。施設を利用しているのは主に知的障害や精神障害のある方です。約5年前から地元や県外の農家さんの協力でトマト栽培を始めました。農業は天候や作物の病気に大きく影響を受ける大変さがあります。加えて障害者施設ということもあり、利用者の支援を優先してしまうとトマト栽培にまで手が回らない時もありました、と話すのは理事長の根本光雄さん。障害者施設では利用者が民間企業からの下請けで 内職作業を行うことが多いですが、得られる収益では利用者の自立につながる給料を払うことができないそうです。少しでも給料を上げて利用者の自立につなげたいとの思いから、農福連携でトマト栽培を始めました。大成忍の里では収穫や選別作業、袋詰めなど利用者一人一人の障害に合わせて作業を分担しています。全員で農業に携わることを大切にしているそうです。自分たちで汗を流して育てたトマトを収穫するときはとても嬉しそうですと根本さんは話します。最近では地元の農家の方からも依頼があり、農作業を行っています。まだまだ依頼される作業は少ないですが、ステップアップしてできる作業を増やしたいですと意欲を語ります。利用者も普段と違う環境での農作業に生き生きとしているそうです。写真が4枚掲載されています。写真1、思いを語る理事長の根本光雄さん。写真2、写真3、利用者一人一人の障害に合わせて収穫や選別作業などを行います。写真4、トマトは道の駅福島やスーパー1位などで販売しています。写真終わり。共生社会の実現。農家の方々と障害のある方々が一緒に農作業を行うには、農家の方々の理解が必要不可欠です。そういった理解の積み重ねが農福連携という枠をも超えて共生社会の実現につながっていきます。農福連携に取り組みませんか？労働力不足や高齢化で悩む農家さん、農福連携に取り組みたい障害者施設を随時募集中です。ご不明な点などあれば、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、県受産事業振興会、電話 563-1228。新型コロナワクチン接種関連情報。9月12日現在の状況に基づく内容です。接種の予約や変更・キャンセル。予約センター、電話 050-5445-4355。 接種に関する相談、相談センター、電話 050-5577-2804。 午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝日も対応。オミクロン株対応ワクチン接種開始。9月27日から高齢者や重症化リスクが高い方などから追加接種3回目から5回目での使用を開始しました。10月半ば以降には2回目接種を終えた12歳以上の皆さんへの接種が始まります。接種券を手元に準備したら、オンライン予約か予約センターへの電話で予約してください。初回接種、1回目、2回目は従来のワクチンを引き続き使用します。ワクチンを受けるためには、接種券の送付の有無が示されています。区分、3回目、4回目、5回目の順に読みます。区分、60歳以上の方、18歳から59歳で基礎疾患・重症化リスクがある方、医療従事者・高齢者施設従事者など、いずれも3回目・4回目ともに接種券がすでに送られている方はそのままご使用ください。手元にない方は再発行を申請してください。申請先、相談センター、電話 050-5577-2804。 5回目、新たに接種券を送付します。上記以外の12歳から59歳の方、3回目、接種券がすでに送られている方はそのままご使用ください。手元にない方は再発行を申請してください。申請先、相談センター、電話 050-5577-2804。 4回目、新たに接種券を送付します。5回目、記載なし。5歳から11歳の3回目接種開始。接種券は2回目接種から5ヶ月が経過する少し前に送付しています。接種券が届いたら予約できます。インフルエンザワクチンとの同時接種が可能になりました。他の予防接種はコロナワクチンの接種と前後13日以上空ける必要があるのでご注意ください。オミクロン株対応ワクチン、5歳から11歳の接種、それぞれの意義。市新型コロナワクチン接種対策アドバイザー、医師、三島博史さん。新たなワクチンや区分の接種開始に向け、その意義などを伺いました。オミクロン株対応ワクチンの意義は、接種後6ヶ月程度経過すると、ワクチンの効果が低下してくるので、効果を回復させる目的で追加接種を行います。今回の追加接種用ワクチン、オミクロン株対応ワクチンは、今流行しているオミクロン株に対しての高い重症化予防効果に加え、持続期間は短いかもしれませんが、感染予防効果や発症予防効果も期待できるとされています。3回目や4回目を接種済みで、すぐには新しいワクチンを受けられないのですが、大丈夫ですか？ウイルスそのものの起源は同じなので、従来型のワクチンでも効果は期待できますが、時間の経過とともにワクチンの効果が低下するので、一定の間隔、おおむね5ヶ月、ただし、ノババックスの接種間隔は6ヶ月。で、間を空けすぎずに接種することが大事です。5歳から11歳が3回目を受ける意義は、大人であれ子供であれ、初回接種から時間が経過するとワクチンの効果は低下するので、これを回復させるために追加接種、3回目が必要になります。5歳から11歳で未接種の方に伝えたいことはありますか？日本小児科学会は、基礎疾患のある小児への接種は、主治医と養育者とで接種後の体調管理などにつき、事前によく相談することが望ましいと考えています。さらに、健康な小児への接種は意義があるとしていたのを、8月になって、すべての小児に新型コロナワクチン接種を推奨します、という考え方に変更しました。理由としては、最近の国内外で蓄積されたデータでは、小児の陽性者数の急増に伴い、以前は少数だった重症例と死亡例が増加しており、それが基礎疾患のない小児にも及んでいること。また、5歳から11歳用ワクチンの副反応の調査では、12歳以上と比較しても少ない報告結果だったことが挙げられます。小児の重症化リスクを減らすためにも、改めて家族で相談されて、早めの接種をご検討ください。三島博史さんの顔写真が掲載されています。最新情報は市ホームページをご覧ください。ウェブ検索、福島市新型コロナワクチン、QR コードが掲載されています。みんなで取り組もうエコ通勤、福島市中心部渋滞対策。渋滞緩和、環境改善につながる取り組みへの参加のお願いです。クエスチョン、エコ通勤とは、鉄道やバス、徒歩、自転車など、環境に優しい交通手段で通勤することです。マイカー通勤削減につながる在宅勤務や時差出勤も推奨しています。エコ通勤は、職場や働く皆さん、地域社会にとって、様々なメリットがあります。例えば、自動車交通量が減ることで渋滞緩和につながります。渋滞緩和により、二酸化炭素削減などの環境改善につながります。徒歩・自転車での通勤により、運動量が増えることで健康増進につながります。クエスチョン、 いつ、どこでやる？令和4年度は10月の平日をエコ通勤実施日に、福島駅や県庁、市役所を含む市中心部をエコ通勤対象エリアに位置づけています。エコ通勤実施日。エコ通勤実施日に色がつけられた10月のカレンダーが掲載されています。平日にのみ色がつけられています。エコ通勤対象エリア。福島市中心市街地とその周辺の地図上にエコ通勤対象エリアが色分けして示されています。エリアは13号線を中心に、中心市街地と新幹線西側の三河南町、太田町などが含まれています。地理院地図にエコ通勤対象エリアを追記して作成。地図終わり。クエスチョン。何をすればよい？エコ通勤対象エリア内へ通勤されている皆さんは、マイカー通勤を見直し、次の取り組みへのご協力をお願いします。エコ通勤対象エリア外の皆さんも、可能な範囲でのご協力をお願いします。取り組み1。公共交通機関の利用促進。マイカーから公共交通機関、鉄道、バスの利用への転換にご協力をお願いします。公共交通機関は、消毒や換気などの感染症対策を徹底しており、安心してご利用いただけます。取り組み2。徒歩・自転車通勤の推奨。天気が良い日は、徒歩や自転車で通勤してみませんか？マイカー通勤に比べて、徒歩・自転車通勤は消費カロリーが大きく、健康増進にもつながります。取り組み3。在宅勤務。会社に出勤せず、自宅などで勤務を行うことで、通勤時間を家事などに活用できます。取り組み4。時差出勤。通勤時間帯をずらすことで、ピーク時の渋滞を回避でき、通勤時間を短縮できます。詳しくはこちら。QR コードが掲載されています。ウェブ検索。エコ通勤福島市中心部。問い合わせ。福島河川国道事務所調査第2課。電話 539-6128。市交通政策課。電話 525-3762。
文化の秋到来。紅葉シーズンの到来とともに、文化の秋も真っ盛り。涼しく過ごしやすい季節に、福島らしい文化をどんどん楽しみましょう。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。福文プロジェクト2022第3弾。つなぐ×旧広瀬座。民家園の旧広瀬座は、来年度より耐震補強などの再整備のため一時閉館します。これまでのご愛顧に感謝の気持ちを込めて、旧広瀬座と民家園の魅力を存分に味わえるイベントを開催します。時10月22、23日、午前10時から午後4時、ところ民家園。両日とも飲食・体験ブースが多数出展。詳しくはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。1日目。内容、劇団120円による演劇、絹が鳴る。時間、一部午前10時30分から、二部午後2時から、各部70分程度。定員、各部110人、先着順。チケット500円、全席自由。購入方法、民家園西学習センター西支所文化振興課で販売。劇団120円ホームページの QR コードが掲載されています。2日目無料。内容、トークセッション、市内無形民俗文化財の実演、日本舞踊、伝統文化未来協会ほか。出演、 市文化財保護審議会長掛田博則さん、詩人和合良一さん。時間午後2時から4時、定員80人、申し込み者多数の場合抽選。申し込み方法、10月7日金曜までに福島市オンライン申請または文化振興課に電話で。 QR コードが掲載されています。古跡ストリートミュージックフェス無料。本市の名誉市民である作曲家古跡雄二さんの生家跡地があるレンガ通りから福島駅前通りまでの区間、通称古跡雄二ストリートで音楽やクイズラリーを楽しめるイベントを開催します。時、10月30日日曜午前11時から午後4時。ところ、町中広場、レンガ通り。内容、シンガーソングライターの片平里奈さんやまなみさんらによるライブ、ブレイクダンサーのラセンさんらによるダンスショー、レンガ通りでの路上演奏、県警察音楽隊による古的パレードなど。 QR コードと片平里奈さん、まなみさん、ラセンさんの顔写真が掲載されています。古跡雄二記念音楽祭2022。連続テレビ小説エール放映から2年、夏目千鶴子役を公演された小南真由子さんと、歌唱指導やピアノ指導を担当したジャズボーカルグループブリーズをゲストに迎え、至極の古跡メロディーの歌声が響き渡る感動のステージをお届けします。時、11月13日日曜、昼夜2回公演。昼の部、午後2時30分開演、午後2時会場。夜の部、午後6時15分開演、午後5時45分会場。ところ、福神夢の音楽堂大ホール。プログラム予定、古跡メロディーの歌唱、トークショー。チケット2000円、全席指定。購入方法、10月1日土曜より音楽堂窓口のほか、各種プレイガイドで販売。 QR コードと小南真由子さん、ブリーズの皆さんの顔写真が掲載されています。福島ものづくり企業ファイルナンバー16。このコーナーでは、福島市に立地しているものづくり企業の知られざる魅力にスポットを当て紹介します。今回はコープ食品株式会社さんです。問い合わせ、企業立地課、電話 525-3723。 コープ食品株式会社、素材にこだわり技術を高め、お客様に笑顔をお届け。昭和36年に農産物の加工販売の普及を図り、農家の収入安定につなげるため、全販連現全農と日本冷蔵現日冷とキューピーとの共同出資により設立しました。現在はキューピーのグループ会社として、素材にこだわった農産加工品や調理食品、フルーツソースを製造しています。家庭用商品では使い切りサイズで、サラダや料理で手軽にお使いいただける素材品のシリーズ、業務用商品では外食企業など向けにシェフが手間をかけて作り上げる工程を、品質はそのままに工場での大規模な安定した生産作業で再現した本格的で美味しい調理食品を作っています。美味しさと品質を追求しながら、食文化を豊かにするための感動を福島市から日本全国へ発信しています。会社概要、所在地福島市瀬之上町、本社東京都調布市、代表者代表取締役社長江口正史、設立昭和36年8月、資本金5000万円、社員数174人、主要商品、素材加工品、豆、マッシュルームなど、調理食品、冷凍含むソース、スープ、デザート食品、冷凍含む。連絡先、電話 553-3351。 ホームページはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。クローズアップ、こだわりの美味しさを福島から。サラダクラブ素材シリーズ、素材の美味しさを最大限に生かした製法で生産をしています。調理食品の製造へのこだわり、福島の桃やリンゴの缶詰製造に始まり、これまで蓄積した調理方法や加工食品のノウハウを生かした製法で厨房のお手伝いを担うソースやスープを製造しています。地球環境への貢献、商品包材、商品を包む材料、商品包材へのバイオマス原料の使用やカートン軽量化で環境負荷軽減に取り組み、賞味期間の延長でフードロス削減にも取り組んでいます。会社の製品の写真とコープ食品株式会社東北工場を捉えた写真が掲載されています。ウィーラブ福島第52回、まさかやを避けるために、物議を醸す朝ドラちむどんどん、ヒロインの兄ニーニーは一攫千金を狙い三度も同じ人物から詐欺に遭います。まさかやの筋書きですが、まさかやの落とし穴は私たちの身の回りにもあります。先日国税庁からメールが届きました。所得税を滞納しているので滞納金とともに期限までに支払え、さもなくば差し押さえするとのこと。一瞬まさかと思いましたが、すぐに偽メールと判断。 e-tax と表示されたリンクの先に何が待ち構えていたか不明ですが、間違いなく架空請求かフィッシング詐欺などでしょう。フィッシング詐欺、偽のホームページに接続させるなどの方法でクレジットカード番号などの個人情報を盗み出す行為。有名な通販サイトを装って情報確認を促すような偽メールもよくあります。それが本物であるケースは稀だと思います。また多くのサイトで人気商品が品切れなのに、名もないサイトで販売中の場合があります。これも怪しい。そのサイト名を検索すると詐欺サイトかどうか判明する場合が多いので、慎重に調べてから購入を検討しましょう。今最も気をつけたいのが高齢者を狙ったなりすまし詐欺。息子を装ったり市役所や警察など公的機関を名乗ったりする場合もあります。最近では喉を手術した息子と病院職員を語る男から電話があり、多額の現金を奪われた事件がありました。喉を手術して声がいつもと違うと言って本人と信じさせたのでしょう。詐欺集団は役者にしたいくらい実に巧妙な仕掛けと演技で騙そうとします。本物ならいきなり金銭を要求することはまずありません。金銭の振り込みや引き渡しを要求されたら詐欺を疑いましょう。一旦その電話を切って消費生活センターや警察などに相談するか、実の息子の電話番号や公表されている市役所などの電話番号に電話し確認しましょう。本市ではなりすまし詐欺被害防止のため、なりすまし詐欺等被害防止啓発動画を公開したり、詐欺の実態や被害の防止法を説明する出前講座を実施しています。どうぞご活用ください。まさかやの後悔を避けるため、日頃から十分ご注意を。福島市長小畑博士。小畑市長の顔写真が掲載されています。お知らせワイド。10月30日日曜は県知事選挙の投票日。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 525-3777。 本市で投票できる方、平成16年10月31日までに生まれた日本国民で、令和4年7月12日以前から 本市の住民基本台帳に登録されている方、県内の他市町村に転出した方でも本市で投票できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。9月21日以降に市内転居された方は全住所地の投票所での投票になります。投票時間、午前7時から午後8時、茂庭第1、茂庭第2、土湯温泉町投票所は午後6時まで。投票所入場券、はがきをご確認の上、投票にお出かけください。選挙公報、候補者の政見などを掲載した選挙公報を、10月19日水曜の新聞に折り込み予定です。また、市役所、各支所、学習センターなどの市の施設の窓口にも設置予定です。郵送を希望される方はお問い合わせください。開票速報。本市を含む県内市町村分を取りまとめ、県ホームページで午後9時30分ごろから30分ごとに更新します。特例郵便等投票。新型コロナウイルス感染症により、自宅療養または宿泊療養されている方で、一定の要件に該当する方は、郵便などによる不在者投票ができます。期日前投票。投票日に仕事や用事、新型コロナウイルス感染症への感染懸念などで投票所に行けない場合は、期日前投票をご利用ください。下記のどの会場でも投票できます。場所によって開設日、時間が異なりますのでご注意ください。10月14日から29日、市役所1階、午前8時30分から午後8時、福島グリーンパレスロビー、午前9時から午後8時、清水、北新、飯坂、松川、忍、東の各支所、午前8時30分から午後6時、28、29日は午後7時まで。10月27日、28日、福島大学附属図書館、午前10時から午後5時。10月28日、29日、マックス福島4階会おうぜ、午前10時から午後7時。投票所入場券、はがき、裏面の宣誓書、請求書欄に必要事項を記入の上、持参してください。投票所入場券を持参しない場合は、期日前投票所で宣誓書に記入をお願いします。令和5年4月、認可保育施設入所児童募集、完全予約制。保育施設は、保護者が仕事や病気などの理由により、家庭での保育が難しいお子さんを保育します。申請書及び添付書類を準備して、受付期間内のご都合の良い日を必ずご予約の上ご来場ください。問い合わせ、幼稚園保育課、電話 525-3750。申請受付日時、場所、要事前予約。11月10日から22日、11月24日から28日、午前9時から正午、午後1時30分から4時30分、保健福祉センター4階、申請書、利用案内の配布、10月24日月曜から各認可保育施設か幼稚園保育課で、市ホームページからも取得か、保育施設利用案内の QR コードが掲載されています。申請日時の予約方法。予約期間、10月24日から11月27日。申請日の前日正午まで予約できます。市、LINE 公式アカウント登録済みの方は、トーク画面右下のオンライン予約から予約してください。未登録の方は、右の QR コードからも予約可能です。申請日時の予約の QR コードが掲載されています。申し込みの前に、お子さんを通わせる施設には、 保護者のニーズに合ったさまざまな選択肢があります。市ホームページをご一読ください。希望に合った施設選びに役立ちますので、申し込み前の施設見学をお勧めします。見学の際は必ず事前に各保育施設へお問い合わせください。認可外保育施設は各施設で随時申し込みを受け付けています。各連絡先は保育施設利用案内、または市ホームページをご確認ください。QR コードが掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。QR コードが掲載されています。令和5年、二十歳の集いのお知らせ。成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の一部を改正する法律が、令和4年4月に施行されたことに伴い、本市では名称を成人式から二十歳の集いに変更しました。問い合わせ、障害学習課、電話 525-3783。時、令和5年1月8日日曜、受付開始正午、式典開始午後1時30分、午後1時20分までに入場してください。会場、福島トヨタクラウンアリーナ。対象、平成14年4月2日から平成15年4月1日に生まれた方。市内に住民登録している方には、10月中に案内はがきを送付します。参加申し込み。令和5年20歳の集いは、事前参加申し込み制です。案内はがきに記載の申し込みフォームより、必ずお申し込みください。市外在住の方の参加申し込み。申し込み方法。1、福島市オンライン申請。2、障害学習課、または各学習センター、支所、茂庭出張所の窓口。申し込み期間、10月1日から令和5年1月6日、平朝日、休館日を除く。ご注意ください。1、会場に利用できる駐車場はありません。福島駅西口、会場間の無料シャトルバスをご利用ください。午前11時30分から午後4時運行。2、下の図の通り、会場周辺が一方通行になります。3、車椅子利用の方、介助者の同行が必要な方はお問い合わせください。二十歳の集い、会場周辺図が掲載されています。説明。福島トヨタクラウンアリーナ、国体記念体育館は、福島西道路の東側、吉田支所、吉田学習センターの南側にあります。会場周辺は一方通行をお願いします。上八木田橋から西へは進入禁止。シャトルバス発着所は JR 福島駅西口にあります。会場周辺図、終わり。会場は大変混雑し、交通渋滞が予想されますので、マイカー利用はご遠慮ください。詳しくはこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。新型コロナウイルス感染症感染防止対策のお願い。発熱、咳などの症状がある場合は出席をお控えください。マスクの着用、手指消毒、検温、新型コロナウイルス接触確認アプリココアの登録にご協力ください。当日、案内はがきに緊急連絡先を記載してお持ちください。新型コロナウイルス感染症発生時に必要に応じて保健所などの関係機関へ提供しますのでご了承ください。感染状況により開催内容が変更または中止となる場合があります。 手をつなぐ親の会と共催で式典を開催します。当日の午前中に二十歳の集いへの出席が困難な障害のある方に配慮した式典をホテル福島グリーンパレスで開催します。問い合わせ障害福祉課、電話 525-3748。 第1回古関裕二作曲コンクール本選開催。全国より100曲を超える応募の中から譜面審査を通過した8曲を飯森典親さんの指揮シエナウィンドオーケストラの演奏でお届けします。全国レベルの著名な作曲家の方々の審査により時代を彩る至高の作品が誕生する瞬間をぜひ会場でご覧ください。問い合わせ文化振興課、電話 525-3785。 時11月27日日曜午後2時から5時30分予定。ところ福神夢の音楽堂大ホール。内容第一次審査選考会譜面審査を通過した8曲と古関メロディーの演奏。出演指揮飯森典親さん、演奏シエナウィンドオーケストラ、プレゼンター菊池桃子さん。連続テレビ小説エール正役。審査委員委員長池部慎一郎さん、委員天野正道さん、伊藤康秀さん、長尾淳さん、渡辺俊幸さん。チケット2,000円、税込み全席指定。購入方法10月1日土曜より音楽堂窓口のほか各種プレイガイドで発売。コンクールホームページの QR コードが掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。